PP 人への手紙2章25節から30節までお読みいたします。しかし私の兄弟、労働者、戦友、またはあなた方の使者としての私の共謀の時に仕えてくれた人エパフロデとあなた方のところに送らなければならないと思っています。彼はあなた方すべてを慕い求めており、また自分の病気のことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。本当に彼は死ぬほど病気にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼ばかりではなく私をもう憐れんで、私にとって悲しみが重なることのないようにしてくださいました。そこで私はお急ぎで彼を送ります。あなた方彼に再び会って喜び、あなた方私も心配が少なくなるためです。ですから喜びにあふれて主にあって彼を迎えてください。また彼のような人々 には尊敬を払いなさい。なぜなら彼はキリストの仕事のために命の危険を犯して死ぬばかりになったからです。彼は私に対して、あなた方が私に仕えることのできなかった分を果たそうとしたのです。以上です。
今日の聖書に出てきますエパフロデとは、パウロによって私の兄弟、同労者、戦友、またあなた方の使者、そう呼ばれています。実はもう一つ呼び名がありますね。私の窮乏の時に仕えてくれた人、勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい、このお言葉を選びました。イエス様の良い奉仕者になりたい、そう私たちは励んでいます。仕える人と呼ばれたエパフロデトから今朝奉仕について2つのことを学んでみたいと思います。第一のことは、奉仕とは足らないところに使えることであるということです。足らないところに使える。パウロはピリピ人への手紙を書いていますとき、ローマの牢屋におりました。パウロが自由に伝道できたときには、パウロをサポートする人が多くいたんですけれども、囚人となって自由に伝道できなくなりますと、彼を支援する人が徐々に減っていったのです。じゃあパウロはこの時に伝道していなかったかというと、そうではないんです。彼は囚人になっても自分を訪ねてくる人たちに福音を語っておりました。また自分が外に出られない、その代わりにテモテですとか他の弟子たちを各地に使わして伝道していたのです。牢屋の中で彼はたくさんの手紙を書きました。諸教会にメッセージを送り続けたのですね。ですからパウロのいた牢屋はまるでパウロ伝道団のオフィスのようでありました。パウロは牢屋の中でも伝道し続けていたのです。ですからパウロは自分のためだけでなく、その伝道活動のためにも様々な必要がありました。そうした必要を察して率先してローマの獄中にいるパウロを支えたのがピリピの教会だったのです。ピリピの教会は必要なものを届け、身の回りの世話をさせるためにエパフロデトをパウロのもとに使わしました。教会はこのようにいつの時代もどこの国でも神様のために働く人々を物心両面で支えてまいりました。そのことによって働き人と信徒とが本当に良い関係を持って一緒にイエス様にお仕えする、奉仕する、そういうことができてきたのです。パウロはエパフロデトをこう呼んでいますね。私の窮乏の時に仕えてくれた人。伝道のための資金が底をついたのかもしれません。パウロ自身にも必要なものがこと書くようになったかもしれません。もう弟子たちがみんな伝道のために出かけていた、そのような時にエパフロデトが来てくれました。 エパフロデトの到着は祈りの答えでした。それでパウロはピリピ人への手紙の最後に、私はすべてのものを受けて満ち溢れています、エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています、それは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる供え物です、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます、どうか私たちの父なる神に見栄えがとこしえにありますように、アーメン。その言葉を書きまして、ピリピ教会の支援に感謝するとともに、あらゆる必要を満たしてくださる神様を心から賛美しています。皆さんも忍耐して祈り続けていますと、神様が絶妙のタイミングで必要なものを満たしてくださった、そういうことをたくさん体験していると思います。私も家内も日本ででもまたアメリカでも、神様がまさに必要なものをちょうど必要な時にお与えくださった、そんな体験を数多く重ねてきました。必要としていたのと同じ金額の現金獲得を受け取ったこともありました。不可能と思えるところに次々と道が開かれていったこともありました。アメリカに来る直前でしたが、東京のある教会で奉仕をしておりました。その時私たちは生活に必要なものをほとんど持っていませんでした。でアメリカから勉強を終えて帰ってきたばかりだったもんですから、でその教会は特別な事情を抱えておりまして、気持ちはありましても私たちの生活費を十分にサポートすることができなかったのです。ところが冷蔵庫から家具に至るまで、この冷蔵庫っていうのは私たち今持っている冷蔵庫よりももっと立派なものでしたが、それが本当に不思議な方法で手に入ったのです。新潟の教会からは毎月本場のおいしいコシヒカリ、それからその他の名産が届きました。現金も送っていただきました。食べ物は必要なものにこと欠くことはありませんでした。教会もわずかな期間に回復しまして、牧師へのサポートを増やしていただきました。で教会に隣の人が、隣はありますよね、その教会の隣の方がですね、実は長い間教会に対して反感を抱き続けていたんですね。で新しい牧師が来たというので早速不満をぶつけに参りました。私たちはそれに対して何か特別なことをしたとは思っていません。ただできることをしただけなんですけれども、お隣の方はそれによって教会に対する反感を取り除いてくれました。そればかりではありません。この人が近所の人々に教会の良いことを言いふらしてくれたのですね。ですから私たちが近所に買い物に行きましても、とっても尊んでくれ、敬意を払ってくれるようになったのです。しばらくしてお隣の方から、今度は小さなマンションに引っ越すことになったから欲しい家具は何でももらってくれと頼まれました。他の人にあげてもいいんだけれども、あんた方好きだからもう先に持って行ってくれと、そう言われたんですね。本当にありがたいことでした。私は遠慮なく教会のために応接セットをいただきました。そして私たちのために整理ダンスをいただいたんです。それは今も娘が使っております。神様は私たちに必要なものをお与えになるのに、以前教会に、そしてクリスチャンに、あるいはキリスト教に反感を持っていた人をお使いになったんですね。私たちはその親切にしていただいたこともそうでしたけれども、お隣の方が引っ越していかれる前に教会に対する反感を取り除いてくれた、そのことを本当に喜びました。神様に感謝しました。もし 教会に反感を持ったまま去っていかれたなら、それだけその方の救いの機会が遠ざかってしまうからです。まあ、まるでドラマのような体験でしたけれども、私たちは信者であっても未信者の方であっても、人と人とは互いに信頼し合うことができる。そしてそのことによって通じ合うことができるんだということを神様から教えられたのです。神様は真実です。私たちの願望 want、 その中には御心にかなわないものもたくさんありますから、必ずしも全てが叶えられるわけではありません。けれども神様は私たちの必要 needs、 これには必ず応えてくださいます。皆さん、奉仕というのは神様が神様の働きのために私たちの必要を満たそうとしておられる、それをお手伝いすること、これが奉仕なのです。私の窮乏の時に仕えてくれた、まあ、日本語では難しいんですが英語の方が優しいですね。ここである英語の訳では To help me in my needと訳されています。本当の奉仕というのは自分がしたいことをしたいときにするということではありません。必要とされていることを必要とされているときにすること、これが奉仕ですね。教会の中に欠けがあるときにそれを見て、ちゃんとできてないじゃないか、牧師は何してんだなんて、そういうふうに言って批判するのでなく、その欠けたところを満たしていこうとする、教会に対する愛と献身が求められるのです。パウロはコロサイの手紙でキリストの体のために私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです、そう言っています。教会の欠けたところを自分の骨身を削ってで埋め合わせようとする、ここに奉仕の姿がありますね。皆さん、教会を見渡すとこんなところにこんな奉仕が足らないと気がつきませんか。教会をの年度報告がありますね、それをご覧になるとたくさんの奉仕者への感謝がありますが、あれ、ここ人足らないなっていうことにお気づきにならなかったでしょうか。礼拝プログラムを担当しています姉妹が3ヶ月日本に行っております。その間担当者は1人になります。1人の方が3ヶ月間しなければならない、大変ですね。お手伝いしましょう。どんなことをすればいいんですか、どうやればいいんですか、そう申し出てくださるのが愛であり献身であり奉仕ですね。教会は今まで私はこれをやりたいという人たちによってではなく、何をさせていただいたらいいでしょうか、そう問う人たちによって支えられてまいりました。教会はこれからも How may I help you? あるいは What can I do for you? 何か私にできることがありませんか、そんな気持ちで奉仕する人によって立て上げられていくことでありましょう。礼拝堂の後ろのクローゼットのドアがきれいになったのは気がつきましたか。奉仕する人がいて本当に見違えるようにきれいになりました。礼拝をする場所を麗しく清潔にしていく、素晴らしい奉仕ですね。さて、もう一つのことをお話しましょう。エパフロデトはパウロの必要に使いました。足らないところに奉仕しました。それとともに彼は自分の足らないことによって神様に奉仕したのです。足らないことによって使えるというのは初めて皆さん耳になさるかもしれません。どういうことかと言いますと、エパフロデトはパウロの世話をするために来たんですね。ところが彼は病気になってしまって逆にパウロの世話になってしまったのです。エパフロデトはピリピの教会から託された奉仕を果たせませんでした。そればかりか、ピリピの教会に心配をかけ、 ローマの教会に迷惑をかけたのです。彼のミッショントリップは病気という彼の弱さや足らないことによって病気ということによってですね、人間的には失敗に終わったのです。しかし神様の目には違います。実はエパフロデとは自分がした病気という彼の弱さや足らないところによって主に仕えることができたのです。エパフロデとが病気になったのは奉仕に忠実だったからと思います。エパフロデとはマケドニアからローマまでの長い旅行の疲れを癒す間もなく奉仕に励み、パウロの身の回りの世話をするためにパウロと同じ獄中で寝起きを共にいたしました。今度夏に、日本に行かれる方々も、まあ、マケドニアからローマまでは本当に何日も何日も歩いての旅行だったでしょうけれど、まあ、飛行機で行けるとはいえ11時間12時間待ち時間を入れると本当にもう1日がかりで日本に行かなければなりません。日本は蒸し暑いですよね。慣れない土地、厳しい環境、その中で病気をしないように私たちは祈りますが、でもエパフロデトの場合、病気になってもその病気によって神様の栄光を表すことができました。パウロはエパフロデトの病気についてこう言っています。ピリピの 2-30、 なぜなら彼はキリストの仕事のために命の危険を冒して死ぬばかりになったからです。エパフロデトはキリストの仕事、つまりキリストのための働きに命がけで取り組んだということがわかります。エパフロデトはそれによって主イエス様は私たちが命を懸けて奉仕しても当然の偉大なお方であるということを証ししたのです。また彼が病気になったため多くの祈りが捧げられたでしょうね。ローマの教会もピリピの教会もエパフロデテのために一緒になって祈ったことでしょう。神様はその祈りに応えて彼を癒してくださいました。エパフロデテは病気そのものによって苦しみましたが、またその上自分の病気によってみんなに心配をかけた、迷惑をかけたということを本当に随分気に合いました。けれども彼の病気によってみんなが心を合わせて祈ることができるようになった。そして神様の素晴らしい癒しの力を見ることができた、奇跡を見ることができたのです。エパフロデトの体力が回復しましたとき、テモテがパウロのもとに帰ってきました。それでテモテがエパフロデトに付き添ってピリピに行くことになりました。テモテはパウロが真実の我が子と呼んだほどの神様の働き人です。エパフロデトがテモテと一緒にピリピまで何日も旅行し、その間に深い信仰の交わりができる、本当に素晴らしい特権だと思いますね。ピリピの教会はすっかり健康を取り戻したエパフロデトだけでなく、テモテをも迎えることができる、二重の喜びにあふれたことでしょう。皆さん、彼の病気はかえって教会の祝福となったのです。エパフロデトは病気をすることによって教会の祝福のために奉仕をすることができたのです。なんと神様は素晴らしいことをなさることでしょうか。こうしたことを考えますときに、神様のための働きはその人がした仕事の分量だけで測れるものではないということを教えていますね。エパフロデトは病気のため目に見える奉仕は何もできなかったかもしれません。しかし彼の主に対する思い、その信仰、献身、それは人々に大きな感化を与えました。神様の目には偉大な奉仕をしたのです。自分は何の賜物もないからと言って皆さん尻込みしないでください。奉仕は賜物や能力だけでするものではありません。自信のある人というのは自分の力にどうしても頼ってしまいますから、 それで神様の栄光を表せなくなってしまう、そんな危険があります。誘惑があります。自分はよくできると感じる人よりも自分はよくできないと感じる人の方がよく祈ります、よく備えます。だからそこに神様の助けや祝福が注がれるのです。より良い奉仕ができるようになるのです。皆さん考えてみてください。私たちの身の回りには普段強がった態度をとってはいましても、自分の足りないことや弱さを嘆いている人が大勢いますね。足らなさ、弱さ、それを隠そうとして無理に強がっているだけなのかもしれません。神様がそうした人に触れてくださるとき、その人は自分の足りなさ、弱さを認めるようになるでしょう。そのようなとき、その人を救うものは一体何でしょう。その人を助けてあげられる人とはどういう人でしょう。私たちの強さが弱さを救うことができるでしょうか。強い人が弱い人を助けることができるでしょうか。いいえ、逆ですね。自分の弱さをとことん認めている人だけが弱さの中にある人を助けることができます。私は12ステップのサポートグループで、みんなが自分の弱さ、足らなさをさらけ出していっぱい涙を流し、いっぱい笑い、そして癒され強められていった、そのことを体験してきました。私たちの救い主イエス様ほど弱くなられたお方はありません。十字架は弱さのシンボルです。しかしそれが人を救う神の力となりました。キリストの十字架を本当に知っている人こそ、何もかも足らなくても全てに満たされている人です。誰よりも弱くても何者よりも強い人なのです。こんな昔話があります。川から遠く離れたところに住んでいた人が、二つの川袋に水をいっぱい入れ、それをロバの背中に乗せて運んでおりました。毎日何回も同じ道をただ往復するだけ、その単調な仕事にこの人はもううんざりしておりました。それに片方の川袋というのが、どんなに修理しても水が漏るんですね。せっかく水をいっぱい入れてきても途中で減ってしまう。まあこの人はこのダメな川袋にいつも腹を立てていました。そんなある日のことです。いつも通るその道の片側に、小さいけれど綺麗な花がずっと一列に並んで咲いているのに気がつきました。こんな水のないところにどうして花が咲いたんだろうと不思議に思いました。けれども毎日毎日次々と花を咲かせていくこのお花の行列に、彼はこの単調な仕事の中で慰めを得たのです。そしてある時、この人ははたっと気がつきました。そうだ、花が咲いている、道の片側だけ花が咲いているんですが、それはあの水漏れをする川袋を乗せてあった側だということに気がついたのです。川袋から漏れた水が地面に落ち、それが道沿いに花の行列を生み出したのです。彼は今まで腹を立てていたその川袋に本当に感謝するようになりました。皆さん、私たちの足らないところ、私たちの欠けたところを神様は用いてくださるのです。そしてそれによってこの世界に慰めの花を咲かせてくださいます。神様は私たちに足らなさによっても使えることを許してくださるのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちがあなたに捧げる奉仕は、自分のしたいことをして自分を満たすことではありません。それは教会の欠けたところ、足らないところを満たそうとする愛の技です。 私たちはそのことを誤解しておりました。許してください。それを覚えて謙虚にあなたに奉仕を捧げる私たちとしてください。またあなたは私たちがたとえ欠けたものであっても足らないものであったとしても恵みと憐れみによって御業のために用いてくださいます。今朝もそのことに励まされて自分の殻を打ち破って自らを捧げる私たちとしてください。私たちの主イエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。